主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
稲月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。はい、おもれき第276回です。
275。
はい、前回に引き続き、たくさん来ているお便りを紹介するお便り特集をしていきます。
お便り特集に、は
い、もう早速いきますよ。
はい、
はい、長崎のよりよりさんからいただきました。ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。かなり前の回になりますが、第10回神武天皇の熊野上陸、興味深く聞かせていただきました。
だいぶ前ですね。
これは初期の名作ですね。
そればっかり
やん。私は古事記や日本書紀に興味があるので、国生神話の伝承地や、淡路島のほか神話関連の場所には何か所か行きましたが、熊野の方は和歌山県や熊野三山、三重県熊野市の日本書紀に、イザナミの御事のお墓と記されている花の岩屋神社などに行きました。3月でしたが、花の岩屋神社周辺の民家にはしめ縄が張られていて、地元の方の信仰心の熱さを感じました。長崎にも一年中しめ縄を飾る地区がありますが、こちらはキリシタンではありませんのアピールの名残です。旅行の帰りは神武統制の道順に従って熊野から宇田経由で大阪へ行きたいと思いましたが、交通手段がないので和歌山市まで行って JR 和歌山線に乗りました。強引かもしれませんが、神話と同じ内陸部を北上して大和の方まで出ることができたのは自分的に大満足でした、といただきました。長崎のよりよりさんはあんな奥深い熊野まで来てくださったんですね。ご苦労様です。でもさ、熊野三山からさ、大和には抜けれるよね。バスは走ってない？
あれだって日本最長のバスとかでしょ。
そう、あの紀伊半島ど真ん中ゾーンって行くやつ。
6時間とか、3時間4時間
和歌山県の新宮市と奈良県の
五条市、
五条駅までね、で走ってる長距離路線
バス。八木までだっけ？
大和八木、ああじゃあ藤原京までですね。大和に行った藤原京ですね。乗ったことはないですけど、道は走ったことあるんですよ。全部は通ったことないけど、あの熊野の山奥は本当に奥深いね。なんであんなとこに人住んでたのかしらって思うぐらい。
まあそこよりもっと奥深いよね、熊野の熊野市とかの方って。まだあの熊野川の水系はまあ多少なんかこう開けた感じ
で、川がね広いからね。三重県の南部とかはこの間NHK スペシャルで、なんか三重県南部の清流を紹介してるのがあったんですけど、本当すごい中ですね。
そうなの。
すごい中行ったことあるから知ってるけど、すごい山深くて一歩入ったらもうジャングルですよ。
あれ熊野川の支流なの？あの NHK のやつよね。
NHK のあれはね違う川ですね。全然違う川です。でも全部あの辺の関西地方、東海地方の川ほとんどあれでしょ。紀伊半島の川もみんな大台ヶ原から流れてくる水なんじゃないんですか？
いや、
そんなことないんですか？
まあ奈良とかはそうでしょ。
大台ヶ原も行きましたが、すごいとこですよ。
まあね。
ね、まあでも僕熊野本宮は雰囲気好き。
本宮大社って一番奥のやつ。
奥の。あれ雰囲気好きね。でもあれ近代の建物なんだよね。昔は河原に
あった、川の中洲に、なんか鳥が立ってますよね、古いお宮のところ
に。で洪水で流されちゃったから、洪水の来ない山の方に引っ越しちゃったんだよねってありましたね。まあああいうとこには八田ガラスが住んでるんでしょうね。
まあまあ確かにね、ちょっと得意なとこですな。
だからあの世の入り口って言われるんでしょ。伊田波さんのお墓とかあるんでしょ。
あ、それ有名なんですか、この花の
花の岩屋神社ね。一応なんつうの、世界遺産の熊野古道に沿いだから。うん、
いやなんかすんなり読んだけどなんて読むのかなと思って。
あは、本当ケリーさん三重県出身なんで一応ね、あの地元三重県のことぐらいはちゃんと押さえてますので。
あ、お見それしました。うんうん、
あのなんかね、ちょうどリアス三重県南部ってリアス式海岸じゃないですか。
うん、
あの志摩半島のあたりから、
うん、
で花の岩屋神社のあたりで、
うん、
リアス式海岸が終わっちゃうの。でいきなり海岸、あ、その入り組んだかのじゃなくまっすぐなこう海岸になっちゃうところで、多分あれ水位がもうちょっと海水水面が高かったら今の町も沈んじゃうと多分リアス式海岸なんだけど、なんか高さが違うんでしょうね。
うん、
うん、でそういうとこにこう出てる岩肌が花の岩屋神社っていうの。うん、あの黄泉の国の入り口みたいよ。
あ、そう、うん、
まあそのうち行くでしょうから水月さんも、
うん、あの世に、ね、まあ誰だって行きますけど、
また通ってください。
あ、
はい、続いてですね、TNT さんからいただきました。
TNT、
はい、初めて投稿させていただきます。愛知県生まれ北海道出身東京育ち名古屋在住の TNT です。
愛知生まれ北海道出身ってどういうことですか。
愛知で生まれて北海道で育って東京でも育って、
それは北海道育ちじゃないですか。
だから産婦人科が愛知県で、
それは愛知出身じゃないですか。
愛知で生まれたんじゃん。
生まれた場所が出身地じゃん。
戸籍は北海道で東京で育って今は名古屋なんじゃない。
うーん、飛行機の上とかで生まれたのかな。愛知上空で千歳
空港に。愛知県の産婦人科でいいじゃん。
いやいや、それはだって愛知生まれじゃない、愛知出身じゃない。
ちょっと水月さんこだわってますから、また詳細送ってください。
はい、
はい、20代後半にして、未だ学生にして、さらに理系の中の理系ですが、最近何を血迷ったのか、日本文化全体に傾倒し始めてしまい、必然的に歴史にも手を出し始めています。新しい回が更新されるたびに聞いては、現在古い回から追いかけて聞いている真っ最中で、なんて読むのこれ。
ん？ようやく？
ようやくって読むんですよ、これ。うん、ようやく120回ぐらいまで聞き終わったところです。ゆるく楽しい話題を提供するケリーさんと、主に真面目に時におちゃらけ関西弁の水月さんの会話をいつも楽しく拝聴しております。さて、昔の人の言葉遣いや方言などに関しての、会などはいかがでしょうか。身分や地域によって大きく違っていたと思いますが、お互いにどのように接していたかなどは面白いと思います。ただかなり年代やテーマを絞らないといけなくなると思うので、少し扱いづらいかもしれませんが、というふうにいただきました。
うん、
まあ今名古屋ですって。名古屋ね、今ね、にぎわってますってね。
あ、そうなんですか。
うん、あのなんかニュースで聞いたんですけど、JR のさ名古屋駅前にあの渦巻き状のモニュメントあるの知ってます。
なんか新聞で見た。
飛翔っていうんですって。
こんななんかね、
うん、ソフトクリームみたいなやつあれ取り壊しちゃうんですってね。
あ、でもなんか誰もなんか反対しなかったとかって話でしょ。
あ、そうですか。
邪魔だったとか書いてあったけど
まあなんか車の人はそのような気もするけど、あれでもバブルの象徴ですからね。
あ、バブル期にできた
あれね。なんか90年代に名古屋市でデザイン博っていう地方博覧会があった時に作られたものなんですって。だからあれも平成の最初初期にこうできて、平成の終わりとともに消えてしまう
もので、移転とかじゃなくて
取り壊しちゃった
。撤去、
うん、
マジか。
ほら新幹線できるじゃない、リニア新幹線とかで再開発が すごいらしいから、うん、名古屋駅って。まあなんかもう照明もつけてないしとか、もう老朽化もあって壊しちゃうみたいですね。まあ邪魔って言ったら確かに、あそこだけぐるってカーブみたいになってるから車の人は面倒でしょうしね。ね、そういう名古屋に住んでいらっしゃいますが、
そういう名
古屋、うん、こう昔の人の言葉遣いとか方言ね、
うん、
僕なんか今回ね、あのセゴドを見てて思ったのは、あの鶴瓶さんが、
うん、
まあ、関西弁じゃない、
うん
うん、なんか奥下言葉にはちょっと思えない関西
大阪でしょう
ね。ね、で、あの前も言ったよね、あの人岸和田の人だしね、
ただの鶴瓶やったし、うん、
で、あの明治天皇も出てるじゃない、
うん、あ、本当ですか、
うん、
誰がやったの、あー、やってたやってた、
出てるでしょ、
チラッと見た、
うん、まあそんなにいつも椅子に座ってるか、
あ、
うん、やっぱ奥下、こ、宮言葉じゃん、なんちゅうの、御所言葉っていうの、
あー、そうでしょうな、う
ん、西郷とかなんかこんな、
うん、
おなんか品があるね、
品があるって思った、うん、どこまで本当かよくわかんないけど、
あれって今も皇居ではあんなしゃ、ああいうようなの標準語口調で喋ってるのかな、
うん、まあ、単語なんかはね残ってるって言いますけどね、公家言葉は。そうだ、今の天皇陛下あんな喋りじゃないじゃん。
でもなんか違うじゃん。
違うけど、それは別にそんな違和感ないでしょ。それはね、丁寧な喋り方で、それはね、
やんごとなさが
あるけど、でも言葉そんな、うん、そんな変な言葉でね、マロワとか言わないでしょ、そんな。
マロ、そうだね、チンワとか。でも公共内じゃ言ってるかもしれないじゃん。
チンワ使わないです今。
なんか御所言葉とかそういうアクセントとか、あの何、方言指導みたいなみたいなと分かんないのかな、
ね、それってでも古いのって分かんないからね、音って残ってないんで。
そうだね、うん、ただその発音っていうの、僕ちょっとね勉強しかけて挫折したネタなんですけど、
うん、
その1000年前の日本語の発音と今と違うじゃないですか、
うん、
今50音でも46音しか出してないけど、昔はもっといっぱい50音あったらしいじゃない、
うん、
あれをなんかなんとか表現できないかなとかってするんだけど、
うん、
なんか分かんなくて挫折したの、
うん
うん、なんかまたなんかいい資料があったらまた勉強してみます。
じゃあ前ね、ほら万葉仮名の話が出てる、うん、万葉仮名なんてのは音を表す言葉なんで、うんうん、まあ、丁寧に読めばね、そのあの万葉集のほら食べ物の時も話したけど、
うん、
当時のそのなんていうの、言葉の音が分かる、
うんうん、
その間ってなかなか難しいよね、うん、音を表す言葉ってあんまり日本語でないんで、
ね、昔の人こんなペラペラペラペラペラペラペラペラこんな早口でもないんでしょうね、
うん、
もっとゆっくりみたいな感じだしね、うん、またちょっと勉強してみます。はい、続いてみちのくの姉さんからいただきました。ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。大河ドラマセゴドンが終盤戦に入り、ついに錦の御旗が出てきました、
うん、
そのような中 CS チャンネルでほぼ毎日八重の桜が放送中です、
うん、
主人公は山本八重ですが、彼女の名前を知ったのは30年くらい前に放送された白虎隊でした、
うん、
田中佳子が山本八重子役を演じていました。主題歌は堀内孝雄の愛しき日々です。
はいはいはい、
私の会津滞在は高校時代だけですが、友人に聞いても彼女を知らなかったと言っていました。最も活躍したところが京都だから仕方がないですね。八重の桜は始まったばかりなので穏やかな生活ですが、これから激動の時代が始まりますね、誰にも負けない尊王だった人たちがいつの間にか錦の御旗の前に俗軍と言われるようになった理不尽さに、私でさえ寂しさ腹立ちさを感じます。きっと会津の人たちは辛かっただろうと思います、
うん、
あの錦の御旗さ、
うん、
なんか今回のセゴドンってさ、
うん、
2つあるね。なんか1対な、なんか金色と銀色の
日月のね、1対だっていう説とか、うん、まあいくつかあるけど、ね、
なんか前見た、昔見た大河ドラマだったらさ、なんか菊の御紋のさ、うん、1本のとか、あれって何、証拠がないの、残ってないの、錦のその時使った、
その時のね。いやでも多分今年のが史実には近いんじゃないですか。なんかなんだっけ、後醍醐かなんか使ったきりでしょ。
錦の御旗は後醍醐天皇の時に作られて、
天皇の旗で作って、その後まあそんな機会もなくて、なんか
ずっと倉庫で眠ってたって
ことで、資料を引っ張り出してきて突然作ったんでしょ、あれも。
うん、
確たる証拠もなく、それらしい雰囲気で作ったんじゃない。
あ、まあね、
なんか日月日追一対だみたいな話は聞いたことあるけど、
ね、さ、来年の5月にさ、
うん、
今の天皇さんが上位
あ、
上皇さんになるじゃない、で200年ぶりの上皇さんじゃない、
うん、
だから当時のその天皇に位を譲る儀式の当時の資料を今一生懸命勉強してんでしょ、宮内庁の人たち、
はあ、
資料引っ張り出して。
そうでしょうね、
ちゃんと残ってんだねと思ってね。
そりゃそうでしょ
う、うん、その錦の御旗なんかもそういう文献とか御所にある資料を使うってことか。
ずっとあったわけじゃないですからね、あれも急場で作った話なんで。
でも鶴瓶の家にあったんだよ。
鶴瓶の家にはなかったでしょ、作ったんでしょ。
作ったのは家に置いてある倉庫みたいなところに。
いやいや、あれ作ったんでしょ誰か。
あ、こんなこともあろうかと思って作ったの。
まあそうでしょうね、ずっと別に岩倉の家に代々伝わってたわけじゃないでしょ。
そうでしょうね、そんな位の高いおこげさんじゃないもんね。はい、次もみちのくの姉さんです、
うん、
ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。今回は263回で読んでくださった私のメールを訂正させてください。北海道新幹線の話ですが、仙台から函館が2時間30分と言いたかったのに、仙台から札幌2時間30分と書いてしまったようですとのことですね。私が利用する福島駅から仙台駅は新幹線で25分、
うん、
残念ながら福島駅は、通過してしまうので、仙台駅もしくは盛岡でいつも乗り換えるそうです、
うん、
それに比べ、それでも以前と比べるとはるかに函館に早く到着しますよってことですね、うん、前のお手紙はちょっと書き損じがあったわけですね、うん、今大変なんでしょ、北海道 JR 北海道さん。
ああ、JR が
大赤字なんでしょ。
う
ん、
そうですね、
うん。
信号倒れたりしてましたね。
あれね、なんか札幌まで本当に新幹線来る時まで持ってるのかな。でもかわいそうですよね、立地条件的に。まあ、
そうですよね。
もうだってその民営化される頃からでも過疎化ってすごく進んでるのに、で大きな都市って札幌か旭川ぐらいでしょ。
うん、
なんかね、残念ですね。
まあ、現状では無理でしょうね、維持できないでしょうね、
多分。早くサハリンと稚内海底トンネル結んでロシアとこう、
それができてもダメでしょ。
でも鉄道会社としては JR 貨物が儲かるのかな。
貨物輸送ならね、客なんかそんな往来あるわけじゃないでしょ。
もう用事ないもんね、
うん、
何も交流ないんだもんね、うん、そうだよね、北方領土うたらかんたらもう帰ってこい帰ってこないってなんか話題になった時もあるけど、うん、帰ってきても船で行かないとダメだしね。
そりゃまあね、全体的な観光客が増えるかもしれないけど、まあ、かといってそれが劇的に
儲けになった感じだよね。
にはならんでしょう、うん、
毎日乗ってもらわないとね、
うん、
まあね、昔はいっぱい列車って楽しかったのにね、あの旅行行った時は。
今年はね、地震もあったし、なかなか
厳しいね、
柔軟ですな、JR 北海道も。
ちょっとね、この国鉄民営化のなんか悪い面の課題も出てきてるのかな。本当にさ、あの新幹線の通った あのとこの第三セクター化するのなんとかしてほしいね、あれね。なんか使いにくいったらありゃしない。
札幌まで伸びたとしても変わらんでしょう、
ね、でも北海道新幹線乗りました？
いや、
乗ってない。まだでしょ、
うん、
もうね、一回行ってみたいですね。北海道行きたいな。ちょっと MCC かな、やっぱり今の時代
飛行機で
なっちゃうね、うん、だってのんびりで、ね、鉄道でね、北海道まで行ってられないじゃないですか。
いい値段するよね、新幹線で行くと。
なるね。在来線もっとね、充実してください。
在来線もだってもうまともに繋がってないじゃん。そこそ三席ばっかりだし。
大変ですね。なんかこんな昔のね、なんかタイムマシーン乗れていけたら、そういう鉄道黄金期になんか鉄道旅楽しみたいなっていうのはありますね、
うん
うん。はい、ありがとうございます。さて続いてはね、よりびとさんからいただきました。よりぴと。よりぴとさんからいただきました。
うん、
はい、ケリーさん、みなずきさん、アプリに放送当時の配信日を、記載していただけると、いつ頃にどんな時代にどんな昔の時代の話をしていたか分かって楽しいと思います、というふうにいただきました、
うん、
はい、このお便りいただいて、今アプリの方じゃね、配信記録で、
ね、
うん、ちょっと別のページ見てもらわないとですけれども、分かるようにしてありますので参考にしてください、
うん、
とりあえず今265回までのを載せ掲載してあります。またある程度たまったら追加で加えていくように したいと思います、
うん、
はい、続いてとうちゃんさんからいただきました。
と
おちゃんですね。
とうちゃん、とおちゃん、
とおちゃんですね、うん、はい、ケリーさん、みなずきさん、はじめまして。いつも聞いているだけなのですが、263回、264回のこの世界の片隅にの回を聞いて、祖父母の話を思い出したのでメールしました。263回で千人針の話がありましたが、私の 母方の祖母は寅年生まれなので、多くの人に千人針を頼まれたそうです。千人針は基本的に一人一回しかできないのですが、寅年生まれに限って何人にしてもいいというルールだったそうです、
うん、
なぜ寅年が特別扱いなのかというと、昔から寅は千里を行って千里戻ってくると言われており、遠い戦場へ行っても無事に帰ってくる、何担ぎ、これ
原
担ぎだったらしいです、うん、祖父の話もしたいのですが長くなるので改めてお便りしますね、といただきました、
うん、
寅年っていうのはこういう意味があったんだね。
そうですね、
うん、そんなに寅千里も大変だよね、4000キロですよ。
そういう問題じゃん、
地球の裏側行って帰ってくるようなもんですよね、うん、
4000じゃ前じゃないでしょ、4万でしょ。地球の裏まで行った一周に4万キロでしょ。
4000里でしょ、
あ、里か、四四十六、1万6000キロ、ああそやな、半周ぐらいか、
うん、
うん、あ、でも里は大陸の里だから多分違うんじゃない
、うん、あ、そうですか、うん、まあでもまあ
そういう問題じゃないんです
、うん、1000人はしても大変ですよね、田舎なんかどうしてたんだろうね、
うん、な、町で立ってやったみたいな
話聞きますけどね、絶対今の時代だったら100均でやりそうですよね、千人針とかね、
いやだ、それは意味ないんだ
よ。でもなんかしてそうじゃない、
お守りそんな買い方とかしないでしょ、いくら安いからって。
なんか
そういう性質のもんじゃない、
あ、じゃあ今は千人針じゃなくシールとかね、
ネットで売ってるかもしれない、998まで終わってますっていうの、
千バズルとか売ってるっちゅうじゃんね、
そうそうそう、私たちが精魂込めて縫いましたとかいうのが999人針とか売ってるかもしれない、
ね、ありますよね、
ラスト一針はあなたの手でみたいな、
あ、それいいんじゃない。でそれ中国産とかベトナム産とかさ、シンガポー、あの東南アジアとかさ、
メイドインチャイナとか、ね、それもあって日中戦争行ってね、むちゃくちゃだよ、
むちゃくちゃですね。はい、 はい、続いてですね、あ、もう一個父ちゃんから来ました。あ、続きのメールがあったんだ。2通目が来てました。今度は おじいさんの話ですね。264回の配信の回で闇市の話になった際に、呉は海軍があるから物資の横流しもあったのではないかと話されていましたが、そのようなことはありえないと思います、
うん、
というのも海軍士官だった私の祖父は終戦間際に中国の海南島にある軍事物資倉庫で勤務していたそうなのですが、ある時上官の許可を得た上で現地の人に塩を配ったところ、他の人から軍事物資横流しの疑いをかけられ軍事裁判になったそうです。有罪ならば銃殺刑というところだったのですが、事情を知っている人が上官の許可を得ていることを証言してくれたおかげで無罪となり命拾いしたそうです、
うん、
264回の配信でそんな話を思い出しました。祖父が海南島勤務に至った経緯もお話ししたかったのですが、またそれは今度しますね、といただきました、
うん。
あの横流ししたのって話したのはまだその闇市とかじゃなくて、そのなんていうの、配給制度とか始まった戦争始めの頃でいろいろ物資不足で、
闇市はあったじゃないですか、あのアニメでも。
あれでも広島でしょ、あれ広島市でしょ。
いや、クレでしょ、お砂糖買いに行ったじゃん。
あれは闇市でいいの、あれは。
あれは闇市
で。ああ、そうなの。そうすると、だからそれをまあ僕たちは軍の横流しもあったじゃないかっていう話がないんだろう
と。それは違うと、
うん、なるほど。銃殺刑になるんですか。でもさ、なんかもう戦争の末期の頃はありそうな気がするけどね。
まあまあいろいろね、地域とか時期によってまた違うのかもしれないけど。
あ、でもこんな軍の街は厳しそうだね。
まあ確かにね、あんまりないかもしれないですね。
海南島ってどこですか。
海南島、中国の一番南の端ぐらいです
よ。マカオとか
香港にも島かな。
あ、もうじゃあ
ちょぼって出っ張ってる島あるじゃないですか、海南島。
なんかいっぱい出てるけど、
いっぱいじゃない、かなりでかい島ですよ、
うん、あ、そう、
うん、
台湾みたいなの。
台湾じゃないよ、
ちょっと失礼。あ、こんな南。
そうそうそう、本当に一番南の端ぐらいでしょ。
あ、海南島って書いてある。そう
そう、漢字で書けば海南
です。あ、海渡ったらベトナムじゃないですか、
うん、
南シナ海ですね、
うん、
ベトナムとフィリピンに挟まれてる一応、
うん、あ、
こんなでっかい島はもう日中戦争の舞台だったんです
か。いや、もちろん中国領ですから、
うん、そちらにも行ったんですね。でも帰ってきてるんだよね、おじいさんの話
聞
い
てると。にならずに帰ってこったんですね、
うん、またぜひ続編をお待ちしております、
うん、ぜひ。
はい、続いてですね、椿雷道さんからいただきました。
うん、
ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。お二人が苦手なプロ野球の話が出ていたのでこちらから補足です、
うん、
西鉄ライオンズは前身が西鉄クリッパーズだそうです。
うん、
西鉄語太平洋クラブ、クラウンライター西武となります。チーム名は西鉄時代にライオンズになってからは変わっていません。国鉄は国鉄スワローズがスタートで、産経を経てヤクルトになっています。
うん、
またスワローズは産経からヤクルトにかけてアトムズという名前でしたが、スワローズに戻っています。ちなみに産経からヤクルトへ移行する間に会社名がつかないアトムズという時代もありました。
うん、
両チームとも現在は地名もついて埼玉西武ライオンズ、
うん、
東京ヤクルトスワローズが正式名です。へえ。 ついでに書かせてもらうと、国鉄スワローズの由来は当時の国鉄の看板列車特急ツバメに由来しています、
うん、
鉄道関連はお詳しいでしょうからご存知かもしれませんねといただきました。続いてトルコライスさんからいただきました。西鉄ライオンズが西武ライオンズになったのですということです、
うん、
はい。まあいかにもこのスポーツ情報に疎い2人かというのが改めて露呈しましたね、
うん、
うん。こんな何クラウンライターって何、
知らん、
そういうライター
ってライターのメーカーがあったんじゃないの、ライター屋さんなの多分、うん、
え、クラウンライターライオンズって言ってたの。またいらんこと言うとダメですね、
う
ん、まあこういう歴史があるんですね、うん、はい。まあ、こんなにいろいろ来ると思わなかったので、ますますスポーツネタを扱う自信がなくなりましたね、
うん、ヤブヘビーですか
ね。え、難しいね、うん。ちなみに今年はどこが優勝したの
広島かな。
そうなん、そうなの
多分。
え、もう一個の方はなんとかリーグ、
違う、パリーグ、うーん、分かんない。
なんかお相撲さんがさ、
は
あ、11月のお相撲さんなんか誰か出なくなったでしょ、
稀勢の里。
ああそれ、うん、その人、
はあ、
ねえ大変ね、
はあ、何が大変なの
分かんないけど、なんか偉い人なんでしょ、横
綱なんでしょ偉い人って
ダメですね。あとね、僕最近のスポーツ情報はね、岩崎恭子不倫とかさ、
ああそれは限りなくスポーツ情報じゃないですね
あとなんだっけ、卓球の子引退とかさ、
卓球の子
愛ちゃん、
あ
引退、
あなんかそんなのあったな、
それぐらいわかるの、
うん。
でもなんだかんだ言ってもオリンピックなんかすぐですよ、
2020年、
うん、こんなんでいいのかしらね。ちょっとあの伊達見て勉強しましょうね。
ああそうですな、
はい、
うん、
はい。続いてのお便りです。トムトムさんからいただきました。
うん、
ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。265回還暦の言葉を聞かせていただきました。
うん、
実は私、今回のお題の舞台である昭和33年生まれ、自分自身が還暦なのです。そんなわけでとっても興味深かったです。お二人の会話にはツッコミどころも満載でしたが、そんなところも含めてとても楽しめました。自分の生きた時代が歴史になってしまったのかと思うと、妙な気分でもありました。配信日が誕生日の直前だったこともあり、お二人からとても素敵な還暦プレゼントをいただいた気分ですといただきました。
うん、
あら、60歳おめでとうございます。
おめでとうございます。
あっという間なのかね、60年って
わからん
ねえ。昭和33年ね、ミッチーブームの時代だったんですね。
ああそうか、それが還暦の言葉か、
うん、フラフープやったり、でも、
はあはあ、
生まれた人は0歳だったからね、そうそうそう、フラフープとか知らない
でしょ、ね、やっぱり 4,5 年後でしょ
う、ね、うん、ね、でもよくあるじゃない、東京タワーとか行くとさ、自分の誕生日の日の新聞をコピーを出せ、お金払ったら出しましょうとかあるじゃないですか。まあ、そんな気分なのかな。
どういうこと、
だからこの還暦の言葉の会を聞いて、
ああそうやね、うん、
はい。では続いて清右衛門さんから、清右衛門さん、清右衛門さんからいただきました。清右衛門さんはおもれきアプリからお便りをくださった第一号の方でしたね。
そうですね、
はい、
はい。
皆さんこんにちは。先日お便りを読んでいただき驚きと感激しております。今日は少し前から気になっていたことをメールさせていただきます、
うん、
エンディングでアプリの紹介をされているときに Apple Store で無料配信されていますとおっしゃっていますが、 アップルストアとは実店舗のことで、アプリをダウンロードするのはアップストアです。
あ、これが
まさかおもれきアプリを入手するのにアップルストアというお店に行く人はいないと思いますが、念のためお知らせまでといただきました、
うん、
はい、そう、このお便りが来てね、そうなんだ、ずっとあれアップルストア、アップルストアって思ってた。アップル
ストアは店か。あ、確かにね、
うん、一緒なんだと思ってたの。
あ、名前が、
名前が、うん、違うんですね。
なるほど、
勉強になります。
アップか。
あ、うん、昔のことも今のこともわからないね。
うん、
うん、まあ、でもこれ Google 版はまた違う言葉になるでしょ。
ああ、そのアプリを手に入れる、うんうんうん、あ
ね、よくわかんないけど、うちは iPhone だからわかんないけど、
うん
うん、はい、続いてマダムさんからいただきました。
マダム、
超久しぶりですね。
久しぶりですね、うん、
5年ぶりぐらい、
うん、
ケリーさん、水月さん、お久しぶりです。マダムです。
5年ぶり、
うん、だって水月さんファン第2号の人だよ。
そうですね、
うん、第1号は乃木子さんだからね。老中の会を聞きました。以前は江戸のことをなかなか取り上げてもらえなかったのですが、最近は取り上げていただいて嬉しいです。変わらずに優しい響きでお話しなさってて嬉しくなりました。2017年江戸文化歴史検定1級に合格しました。
おお、すごい。
新選組と忠臣蔵の違いもわからなかったのですが、一級合格できたのはおもれきのおかげです。今回は江戸の浮世絵や歌舞伎のことを少しずつ勉強しています、
うん、
私はブログをやっていますが、おもれき、ケリー、みなずきで検索をかけてくれる人がたくさんいます。ありがたいです。最初の頃はリスナーの数も少なかったのでしょうけれど、最近はメジャーな放送になっていらっしゃる様子で、ますますのご活躍、お祈りしておりますといただきました、はい、ありがとうございます、
うん、
もうマダムさんといえばもう初期の頃ね。
そうですね、うん、最初の頃ずいぶんお助けいただいて、う
ん、はい、ね、お元気ですか。私たちは相変わらずです、
うん
うん、ね、江戸文化歴史研究一級ですって、
うん、すごいんでしょうな。
うん、どんな問題が出るんだろうね、
うん、
昔はこんな検定ブームってたくさんあったけどね、
一時期ね、
流行りましたな。最近聞かなくなりましたけどね、
うん、
でもケリーサンシティ検定なんかも
あんなちっちゃい街だ
ね。あったな、ケリーサンシティでも、ね、ケリーサンシティね、ちょっと違う話題で今年の秋は全国ニュースになっちゃってね、ちょっと悲しかった。
そんなのあった
か、うん、ちょっとなんかいろんな街にはゆるキャラっているよね。
あー、難しいね。なんかやってたね、うん、
水月タウンはゆるキャラいるの？水月
いるよ、うん、
あ、そう、なんかうじゃうじゃいそうだね。
街のゆるキャラね、いるな。
あ、そうです。え、全然イメージないな。
あー、いろいろいるよね。それこそ街もあるし、市もあるし、
うん、
そのなんかね、歴史系のやつとか、うん、
なんか、ね、あのゆるキャラになったことはあるんですよ。
あ、本当に？
もともとゆるキャラですけど、
ほ
んも本当に来たことはあるんですよ。
あ、そうな
の、ね、臭い
臭い
頭の中。
あ、そうなの、
ね、
あなたが臭いんじゃないの。
いや、僕はバラの香りしかしないから。
へ、
うん、はい、またね、お便りくださいね、
うん、
はい、じゃあまだまだ行くよ。まだまだ行くちょっともいい時間
ができ
る。まだいける、
うん、
TNT さんからいただきました。
TNT、
はい、過去回から順に聞いておりまして、ようやく200回あたりまで聞き終わりました。古いものから聞いていた都合で缶バッジやステッカーなど欲しくても時すでに遅しということばかりで、憂鬱としておりましたが、ここに来て販売を始めたとのこと、しかも私の住んでいるところの真横の駅で購入できるとのことで驚きました。大変驚きました。 ただプレゼントではなく、もはやこういう購入できるものとなると少し意欲が萎えてしまったのは秘密です。これ あれなんでしょうね、あのなんであの時カフェさんの近くにお住まいってことなのかしらね。あでもそうなってるわ、ね、住所がなってるね、うん、はい、ぜひなんであの時カフェ行ってください。はい、ケリーさんのいつものボケどころを探るのに対し、時々みなずきさんのツッコミが素ボケでピントがずれているところがあるのも楽しんで拝聴しております。特に仏像の回でケリーさんが殺生したことのがないくだりはどうオチをつけるのかと思いましたが、スーパーでも買えるじゃん、アホの女子高生かには計らずも爆笑してしまいました。女子高生には悪いですが、一人で聞いていてよかったです、これからも楽しみにしておりますといただきました、
うん、
こんなツッコミもされましたね。
うーん、覚えてないな。
まあ僕は接触はしない人なんで大丈夫かと思いますけどね。
虫も殺さない？
虫なんか殺したことありません、ウイルスもないです。
あ、そうですか、うん、
絶対天国に行けると思ってます。
そのおごりがいけない、すでにダメ、
うん、そんなことはありません。はい、本当に、ね、たくさんのお便りいただいてね、
いやありがとうございます。ありがたいな本当に。
はい、ちょっとね急いで読んじゃったんで、
うん、
ちょっと雑だったかもしれませんけども、でも本当にね、
まだまだ多いよね。まだまだあります
な、はい、さあでも次回はね年の瀬ですからね。
あ、え、嘘。
おもれき的には年の瀬会ですから
ね。マジで。
はい。ね、まあまあ今日はここまでにしときましょうね。
うん、
はい。では、番組からのお知らせです。おもれきでは皆様からの、お便りを募集しております。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマの大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは、E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスは、mail@omoreki.com。Twitter は、ひらがなでおもれきと検索してください。おもれきアプリが Apple Store で無料配信されています。過去回から最新回までを聞くことができます。また YouTube では過去の回を配信しています。こちらでもおもれきをお楽しみください。
うん、
そしておもれきグッズに関しては、特設サイトおもれき .com をご覧ください。また名古屋市のなんであの時カフェでもおもれきグッズが販売されております。こちらもご利用ください。
はい、
たまーにケリーさん納品に行ったり、集金に行ったり。
飲んだり。
ついでに飲んだりしております、
うん、
たまに名古屋に行けたらね、行っております。遠いでなかなか行けないんですけどね、
うん、
運がいいと会えるかもだよ。ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。